あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、ではまずお便りが来ていましたのでそちらからご紹介します。
モンスターンさんからいただいております。遅ればせながら配信20回達成おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回20回やったんですね、そういえばね。
そうなんです。全く触れなかった
んですけど、ね。全く触れてない。我々が全く触れてなかったんでね。モンスターさんありがとうございます、はい。最近ようやくララランドを見たのですが、鑑賞後サントラを買おうかどうか迷っていて、そんな時ポッドキャストであゆみさんのララランド表を聞いて、目から鱗がボロボロ落ち、速攻でサントラを買いました。いや、冗談抜きであの配信は反則効果抜群だと思います。あと、あゆみさんのテンションマックスの好きすぎてに対して、ペップさんとマコチンさんの至って冷静な出ましたなど、もはや定番化しつつある3人のやりとりも楽しかったです。僕は音楽はかなり疎い方で、いつも BGM 的な感じでぼんやり聴いている程度なのですが、あの配信で様々なテクニックを駆使して使われているということがよくわかり、どの音とどの音が重なり合ってるか、裏でどんな楽器が鳴っているか、それらがどのタイミングで入ってくるかなどにも注意して聴いていたら、より曲が味わい深く素晴らしいものに感じられました。過去おまけであゆみさんのバワーンは脳内再生されますが、それも楽しい体験です。笑い。ちなみにサントラの中で一番好きな曲はミアが最後に歌うオーディションです。で、ポッドキャストで触れてない曲やないかい笑い。この曲は全ての夢を追う人たちに対する応援歌だと思うけど、歌詞がとにかく素晴らしい。幼いミアにとっておばは憧れの存在で、たとえ周りからイカれているように見えたとしても、冬のセーヌ川に裸足で飛び込んでまた飛び込むと笑顔で言うおばはきっとキラキラと輝いて見えたんだろうなって。そしてその何十年後かにミアが何度もオーディションに挑戦して、かっこ川に飛び込んで、最後に、てんてんてん、ネタバレ自粛、という物語の展開とも、相まって、気がつけば、ボーダの涙が。僕自身、昔、劇団の裏方をしていたこともあって、かっこ役者ではなく宣伝美術、サビの、どうか乾杯を、夢追い人に、たとえ愚かに見えても、に共感しまくってしまいました。そう、この世界には、ちょっとの狂気が必要。シネマクティフの活動もそうですよね。これからも狂気をはらんだ配信を楽しみにしています、というふうにいただいております。
はい、モスタンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ララランドを聞いていただいたということですね。
うん、
はい。まこちはもうララランド見ました。
あ、僕見ましたよ。
どうでした？
これが実は
あれ
乗れなかった。
ああ、そうですか。
ですよ。
へえ。
出てんですね。
どういう点が乗れなかったの？
どういう点っていうか、あんまりサクセスストーリーなんですけど、うん、そのね、サクセス、なぜサクセスできたかのディティールがあんまり描かれないじゃないですか、
うん、
っていうところが要因かもしれないですね。
うん、なるほどね。
うん、僕の周りも結構乗れてない人多くて、実
は。ああ、そうなんですか。まあでも、まあまあいますよね。でも
賛否はね、
うんうん、
やっぱり分かれてるっていうのと、まあ一つ言いたいのは、
あ
ゆみさんを前にしてこんなこと言うのは緊張するんですけど、
はい、どうぞ。
なんか、その、ミュージカル映画って、はい、まあ歌のシーンにこう、ね、入るじゃないですか、突然、
うんうん
はい。それがこの作品に限ってはすごい唐突だと思ったんですよ。通常であればというか、
うん、
そのまあ、例えば男女がいて、
うん
まあ、恋に落ちて、うん、その恋が盛り上がってきて、その流れで歌に入ったりすることが多いんですけど、
う
ん、この作品はその感情よりも先に歌の方が先に来るというか、
ああ、その前のその演技のディテールの部分がそんなに、うん、ぐーっと高まってきてないのに、いきなり始まったような印象を受けたと。
そうですね。
あ、
うん、
まあ、まあ多分納得してないと思います。
まあ納得は、絶対しないと思うんですけど。そんなもんかなとは思いますけどね。割と、うん。突然歌い始めってなんぼみたいなとこあるんで。
あ、そうなんですね。
あえて多分それはしてるし。
まあまあまあ、そうですよ
ね。しかも、なんていうの、そこまで歌い上げるみたいな曲がないんですよ。その、それこそオーディションぐらいしか。なくて、まあ軽く歌ってる歌とか。多いんで、まあ、そこら辺のバランスとかも考えて多分オーディションに持っていくためにああいう前半にしてるんだろうなとは思いましたけどね。
なるほどね。
まあまあ好き嫌いはね全然、
まあまあそれはあるんですけど、
いいと思うんで、まあ、でもこういうあのメールいただいて大変嬉しいです。ありがとうございます。
いやそうですね、反則効果すごいっすよっていうね。
反則効果
バツバツと。あの実際に前回の配信をして、
はい、
実はまあ非常にやっぱ反響が一番大きかった回やと思うんですよ。
ありがとうございます、う
ん、なので、まあ、それぐらい皆さんの心にも響いたし、
うん
まあ、実際に他にはない視点であるのは間違いないと思うんで、
うんうん
うん、我々としても非常に誇らしい配信になったんじゃないかなというふうに思いますね、
う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
まあ、またねあのそういう作品にまた巡り合ったら、はい、また同じような形で ね、
そうですね、
他の人にはできない表なので、
うん、
ぜひともまたやっていただけたらなというふうに思いますね、う
ん
う
ん、金座座の石山さんが褒めてくださったの超嬉しかったですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
僕らがあまりにも低体温な対応をしてるんで、うん、もうすごいやきもきしたらしいです。
あ、
もう石山さんと喋ればよかったって感じ。
いや本当にね、
それはね言われたら
申し訳ないですね。まあまあまたね、あの石山さんともそんな話が、
私ね石山さんとスターウォーズの話をめちゃくちゃしたいんですよ。
あ、そうですか、
うん、あの人もめちゃくちゃ詳しかったんで、スターウォーズの話聞いた時に、
うん、
映画の趣味も合いそうなんですかね。
あ、そうですね、いや知らんけど勝手にそうですねとか言って言っちゃった。
まあまたね、
はい、いずれ機会があったらぜひという感じで、ね、
やらせていただきたいなと思いますね、
はい、それ多いけどな。はい、もう一ついただいてますのでご紹介します。
はい、塚門さんからいただいております、はい、シネマクティブの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。ボリューム19のお便りで、昨年は映画館で3本、今年は10本目標と宣言する形になり、
うん、
ややプレッシャーを感じています。今年はこの世界の片隅にを2回、
うん、
昨年も1回見たので合計3回見ました、
うん、
沈黙、
うん、
ララランドと4回映画館で見ました、
うん、
いいペースでしょ。
イエス。
今日はララランドの帰りにメールしています。
おうお
う、最初から最後まで村山大孫さん式に言えばササ最高でした。私は大学生の時ビッグバンドでトランペッターだったので、ジャズの演奏シーンは堪能しました。またラストの2人が見つめ合いかすかに微笑むシーンはずっと忘れないと思います。この作品はきっとあゆみさんが大好きだと思うので早く感想が聞きたいです、
うん、
次は何を見ようか皆さんの話を参考にしますというふうにいただいております。
ありがとうございます。
塚門さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これは前回の配信よりも前にいただいた、
いただいてた分ですね、
はい、メールですね。
わ嬉しい、
はい、まあ、まんまとララランド表を配信することができましたんで、はい、
そうですね、
塚門さんにも喜んでいただけたかなと、はい、
ササ最高ということですね。
ササ最高でしたね、
はい、
はい、
嬉しい。トランペッターだったんだ、すごいな。
ね、
あれめちゃくちゃいいですよね、あのトランペッターのパラララランって始まる曲、
うんうんうん、
あれササ最高で、あの曲めっちゃ何回も1曲リピートとかで聴きました。
ああそうですか、
はい、
お
いいですね。サントラもヘビロテでね、映画も、うん、映画もね結局 IMAX で2回見に行ったんですよ。
あ、いいですね。
IMAX で見たら、
IMAX で2回、
え、違う IMAX で
2回目を
見ましたっていうことで、
うん、
いやでもまだ2回しか見れてなくって、もう終わっちゃいそうなんで、
少ないですね、
そうそうそう、少ないでしょう、うん、もう時間がなくて全然見れてないんですけど、
うん、
もうねやっぱ IMAX 見たら全然違いましたね。
ああ、
うん、でもね IMAX 見た時に横の人が
またですか、
出た、
もうねあれ何、別々の席になってるとかあるじゃないですか、 IMAX の、プレミアムシートみたいな、
あ、エグゼクティブシート、
ね、あ、エグゼクティブシートね、はい、あれでエグゼクティブやのに割と席離れてるじゃないですか、
離れてますよ、
やのに右横の人がポップコーン食べてて、
お
で、あの万博のあそこのポップコーンってなんかこうビニール袋に入ってて、
うん、
容器が中に入ってるやつじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれをね、一番綺麗なプラネタリウムの静かなシーンで、バリバリバリバリって食べて、え、ちょっとここで食べると思って。で、それこそ、私が先週言ったゼネラルパウゼンみたいな音がなくなる感じのシーンとか、シューンってなるとことかで、バリバリ、バリバリとかって食べてて、いやもうほんま勘弁してくれと思って、めっちゃ注意しよっかなってほんま思ったんですけど、なんかや、しかもオーディションのシーンでね、よっしゃ、オーディション来たぞみたいな感じで用意してるんですよ。だから多分2回目なんやろうなって思ったんですよね。あんま集中してなかったから。さすがにオーディションのシーンは食べてなかったんですけど、なんかそういう空気が伝わってくるのも嫌で、よっしゃ、オーディション見たんでみたいな。
あ
もうちょっとほんまポップコーン食べる人気をつけてくださいね。目光らしますからね、
ま
あ、私。
それはでもね、座席買うとき分かりませんからね。
エグゼクティブ買ってるのにこの集中みたいな。
あとね、僕一つ言いたいのは、はい、まあまあエキスポの IMAX やと、はい、エグゼクティブまあどうしても会員なんで、はい、一択じゃないですか。
はい、
もう絶対エグゼクティブ。なんやったらエグゼクティブ取れんかったら。見送ろうかぐらいの感じになるじゃないですか。でもそれでも隣が気になるっていうことは、うん、これはねやっぱりあゆみさんも鈍感力をやっぱもうちょっと身につけた方がいい。
あ、神経質すぎるのかな
と思いますよ。
まあね、
うん、あ、そっか、
うん、僕ね、いやでも、うん、多分ねそこまで気になってへんと思う。
いやでもね、ほんまめっちゃ静かなシーンでバリバリするんですよ。
いやいやいや、まあまあまあ、
まあ気持ちはわかるというか、
わかりますけどね、
一回も目についたら、うん、そっちがもう気になってまうというか。
でもね、
う
ん、それって逆に言うと、うん、作品に集中できてない時間があるっていう
こと。まあそういうことですね、うんうんうん、
ですよね、うん、だからやっぱりそうじゃなくて、
厳しい
作品に集中するということを、うん、に集中した方が
己の鍛錬
の方が多分いいと思うんですよ。
もう一個、修行修行、もう一個言っていいですか、
はいはい、
これは座席運とかじゃないんですけど、
はい、
京都シネマさんでキャロルがやってて、
う
ん、で私見に行ったんですよ、キャロル好きだから、
はいはい、
朝10時の回答ね、
早いですね、
うん、京都で朝10時、
ジョッポさんのライブがあった日に京都に泊まってたんで、その
まま、はいはい、
朝の回を見て帰って
、優雅ですね。京都に宿泊して
キャロルですね。
ね、ジョンとポールさんのライブですよ。
すげえ
優雅なことして
るでしょ。その頃僕ら神戸でマンスリーシネマトークですね。雨の中ね、
横におる人こんな優雅な生活。
そうですよ、
びっくりしました ね
で、めっちゃ楽しみにしてたのに、うん、多分朝の回でしかも京都シネマの会員さん500円で見れるとかだから、
あ、はいはい、
まあまあシニアの人もたくさんいたんですよね、
うん、
でまあおトイレが多分近いのも分かるんですけど、
はい、
スクリーンの前を2回ぐらい横切ると、
おお、
なんかもうそれやったら、うん、おトイレの近い席に座るなり、
ああ、まあまあ、ね、端にね、
うん、なんかしてほしいなとか思って、
うん、
なんかやっぱそういうの、それは座席運とかじゃなくて見てる回が悪いというか、
いやいや、まあ、
運動悪さみたいなのもあるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
それさすがにスクリーン2回通るのはみんなえって思ったんじゃないかなとか思うんですよ。
いや、まあそれは多分楽しみに見てはる人はみんなもそう思ったでしょ
う、うん、
まあ楽しみ見てなくても思いとは思いますけどね、うん、うん、
まあ
まあそれはね、さすがに鈍感力働かせるとは僕も言えないですけど、
あ、うん、それはね、座席運が悪いのは気にしすぎなのかな。
でもね、やっぱ横を気にする時間っていうのは、あゆみさんにとっても映画にとっても
良くないですね。
その人にとっても誰も得しない。
そうですよね、う
ん、ですよ。この人に何歩恨みを募らせたとしても別にそれって解消されないわけでしょ、絶対に。
そうですね、
こうやってポッドキャストのネタになるのはありがたいんですけど、でもその部分やっぱりあゆみさんにとっては楽しめない時間が増えてるわけであって、うん、
映画の時間返ってこないですからね。
そうなんですよ、
うん、ああもうダメだ、神経質すぎるんだわ多分。なんか一個気になったらすごい気になるんですよ私、
うん、だからそういう人はもちろんたくさんいらっしゃる、うんうん、特にね女性にはそういう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、そういう話もちょこちょこ聞きますんでね、
うんうん、
でももうちょっとね、
うん
うん、鈍感力というか、
うん
うん、働かした方が、
うん、
なるほど、
いいんじゃないかなと、
なるほど、
うんうん、っていうふうに思いますけどね、
まあ、あと撮ってる席が結構人が集中するとこを撮ってるっていうのも多分あるんです
よね。まあまあね、うんうん、そういった場合に遭遇する可能性が高いっていうのはあると思いますけど、
はい、というわけでですね、ちょっと長くなりましたけど、
はい、
本題に
入ります、
はい、
本題にというかコーナーに入ります。先月の このコーナーで、
はい、
次回は午前10時の映画祭の説明をやりますっていう話をしてたんですけれども、
そうです、ね、
ちょっとどうしても紹介しておきたい作品があったので、
うん、
これを優先させました、
うん、はい、午前10時の話は
来月ですね。
来月、
はい
はい、
来月こそ絶対とか言ってできなかったら困るからやります
やります
っていう。でもね、もう4月から始まってるんでしょ。
あ、もうね、昨日から始まってる
んですよね、
う
ん、だからちょっと早めにやらないと。
はい、すいません、
はい、なので、うん、まあ来月はやるということで、うんうん、今月はは
い、というわけで今月のご紹介する作品はこちらです。ミス・サイゴン25周年記念公演 in ロンドン。
うん、これは先月の注目作として、
はい、
あゆみさんが挙げてたやつですよね。
そうですね、
うん、これを私は初日の初回というか1回しかなかったんですけど、1日、
うん、
で見に行きました、
うん、
東方シネマズ梅田さん、
はいはいはい、
で、レイトなのかな、うん、終わったら遅かったんで
終わったら遅かったらレイトっていう感覚なんですか、あなたは
10時を超えたらレイトですよね、
終わったら。
はい、
いや、あれは開始
時間、始まる時間ですよね、
うん、そうなんですか。
開始時間が8時以降やったらレイトですよ。
あ、そう、レイトの概念を間違えてました、今初めて知りました。
そう、マジっすか
うわ、そうなんや、知らんかった。終わる時間が10時過ぎたらやと思ってた
それ違います。それはあの青少年あのね、防止条例かなんかそんなの、ね、
間違えた
カテゴリーです。
夜中で歩いちゃうから。
そうそうそう、
ね、あ、そっかそっか、7時50分とかだったからもうまあまあレイトってことで。
あ、ギリ、
はい、
ギリじゃ、
はい、
レイトじゃない、
うん、3時間ぐらいあるんですよ。めっちゃ長いから。
お、長いですね、
うんうん、
じゃあそれぐらいのスタートでないと、はい、いや厳しいですね、
うん、
でまあちょっと前回 の, あの楽しみにしてますって言ってた説明とちょっと重複するとこもあるかもしれないんですけど、
はい、
ご紹介します。
はい、
ね、ミス・サイゴンはミュージカルですね。
うん、
とても有名なミュージカルです。
はい、
1989年の9月にロンドンのウエストエンドで初演されたということですね。
ほう、
で、レミゼのコンビの作詞作曲、アラン・ブーブリルさんという方が作詞で、
うん、
クロード・ミシェル・シェーンベルクという人が作曲してます、
うん、
でレミゼは割とヨーロッパみたいな感じじゃないですか、
うん、はい、
みたいな感じっていうかヨーロッパの話なんですけど、
ね、うん、
ミス・サイゴンはアジアなんですよね。
ああ、そうですね、うん、サイゴンっていうぐらいですかね、
はい、そうなんですよ、ベトナムのお話なんですけど、
はい、
でそれを、20周年記念公演ということでロンドンに2014年行われた公演を映画館で見ましょうっていう、
うん、
まあ、いわゆるビューイングものということですね。
ですね、
はい、
ということは鑑賞料金は通常とは異なる。
そう、高かった、2500円だったかな。
ああ、ですよね、うん、
高いな。
でしかも関西では梅田のその東方シネマズでしかやってなかったのに、
うん、
1日1回でその遅い時間帯しかやってないと、
うん、
で2500円でサービス、うん、とかも聞かない、
まあ、もちろん聞かないね、うん、特別料金ですからね、うん、
チケット割引とかもなしと、
うん、
前売りもなしと、
そうですね、
結構厳しい条件だったんですけど、うん、もう満席でした、
う
ん、
お
ー、初日初回
まあ、
ね、まあまあ、待ちに待った人が多かったっていうことですよね、う
ん、でなんか映画館の客さんも結構違うくって、
まあ違うでしょうね、
うん、
もう本当にサイゴン好きみたいな人が集まってますね、
うん、そうでしょうね、うん、
うん、で説明するの難しいんですけどって言ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと説明しないと話にならないのでちょっとだけ説明しますね、
はい、
ストーリー。1975年の4月の終わり、うん、ベトナム戦争の終わり頃の時期が舞台なんですけど、
う
ん、ベトナムの戦争孤児の女の子17歳ですね、
はい、
キムさんという方がいます、
うんうん、
ちょっとこれビジュアルを見ながらの方が分かりやすいと思うんでパンフレットないんですけど日本のミュージカルの時のやつを持ってきました。
お、
今日は、はい、でまあキムというのはこういうちょっとベトナムの、
うんうん、
チャイナ服みたいなベトナムの服ですかね。
ベトナムやから青材かな。
あ、そうかな、
うん、
っていう感じで、でさっき美女と野獣でって言ってた今夏美さんとかもキムをやってます、
はいはいはいはい、
ベルの吹き替えやってる方、
はい、
うん、私はコンさんの日には見に行かなかったんですけど、
うん、
でまあそのキムさんはあの戦争孤児なんでまあちょっと行くとこがなくて、
うん、
でエンジニアっていうおじさんがいるんですけど、
うん、
その人があの営んでるキャバレーみたいなとこであの拾われて働くというとこから物語は始まってます。でエンジニアがあの有名な市村正親さんが日本ではやってましたね。
おお、うん、なるほど、
うん、で、この 映画になってる分では、うん、映画になってるっていうかこのロンドンの公演の分では、うん、キムがエヴァ・ノブルザザさんという方、
うん、
でエンジニアがジョン・ジョン・ブリオネスさんという方がやってるんですけど、
うん、
この2人のコンビで、うん、今年の春からブロードウェイでもなんと上演されるということで、
うん、
かなり実力のあるお二人がやられております、
はい、
でそのキャバレーみたいなところでもう初めて働くということですね、
うん、
キムが、
うん、
で、その最初のお客さんとしてアメリカ人の、 あの軍人みたいなクリスさんという人が来るんですけど、まあ、クリスさんもちょっとベトナム戦争に、疑問を感じてて、うん、なんでこんなことせなあかんねん的な感じでね、
ああアメリカ人だ
け
ど、
はい
はいはい、
これちょっと今日本のパルチで思いっきり日本人なんですけど
そうですね、はい、クリスさんとは全く似ても似つかない人が今映ってますが、
はいはい、でもまあ最初のお客さんとしてキムと会って2人が恋に落ちてみたいなとこからスタートします。
そう、
うん、
はい、で、その後、まあ、クリスは、キムのこと好きになるんですけど、うん、キムも一緒にアメリカに連れて帰りたいと思うんですよ。
ああ、
うんうん、
ね、米兵ですからね、
はい
はい、
だけど、まあ、1975年にサイゴン陥落って言って、
うん、
そのベトナムの南北が統一みたいな、
うん、
分裂してたんで、
うんはい、
あるんですけど、もうその混乱で一人で帰ってしまうんですよね、
お
クリスは。だからすごいお互いに好きだったのに離れ離れになっちゃうと、
うん、
クリスとキムは、
うん
うん、でなんとクリスは別の女性と結婚していると、
あ
アメリカで3年後、これ知念里奈さんが演じてたんですけどね、奥さんは、は
い、あこれ知念さんな
の、はい、知念里奈さんめっちゃ懐かしくないですか。
懐かしい、
今すごいミュージカルよく出られてて、私デミデミに行った時も出られてたんですけど、すごい上手で良かったですよ、
うん、
完全に今ミュージカルの女優さんとして活躍されてます。でキムはキムで実は男の子の子供がいてですね、
うん、
それはクリスとの子供なんですけど、
えあそうなんです
ね、はい、だからすごい複雑な状況なんですよね、
ま
あ、子供はタム君って言うんですけどね、
うん、
これパンフレット今見ながらなんでめっちゃ分かりやすいんですけど、分かりやすいというか、あこんな感じちっちゃい子がいるんです
よ、ね、ああはいはいはい、
うんうん、だから、クリスのこと好きなのに、
うん、
子供もいて、まあ、忘れられない
と。クリスの子供ですよね、
はい、
うん、
でもクリスは違う女性と結婚してるということでですね、
うんうん、
まあ、でもクリスもちょっとあのキムとのことがあったからうなされたりとかもしてるわけですよね、
うん、
へえ、
うん、
でキムは難民キャンプでちょっと隠れて生活してて、
うん、
でもお互いが結婚してることとか子供がいることを知ってみたいな感じで物語が進んでいくんですけど、はい、っていう感じでめっちゃちょっとね、今話しただけでも割といっぱい人物が出てきてややこしい感じの話ですけれども、
うんうんうん、
はい、で、まずこのミュージカルを映画で映画館で見るっていうことのビューイングの面白さっていうのは何があるかっていうと、
うん、
表情がすごいアップで見られるっていう、
ね、あなるほどね、
のがあるんですよ、
うんうん、
もちろんそのミュージカルなんで例えば右と左でその同時進行で歌ってて俯瞰してみるみたいなのできないんですよ、うん、そういう映画少ないから、うん、この映画は、
うんうん、
すごいカット数とかめちゃくちゃ多くって最初目まぐるしすぎてしんどかったんですけど、ちょっと、うん、でもやっぱ顔のアップとかあと衣装とかもすごい細かいとこが見られるんで、
うん、
そういった点ではすごいいいなと思いましたね、
うんうん、なるほどね、
うんうん、で衣装 F ですけど、
はい、
ものすごいその刺繍とかが凝ってて、
ほう、
そんなん絶対舞台やったら見られへんじゃないですか、
うん、
うん、だからそういうのがすごい綺麗だなと思って、
うん、
でその逃れ逃れ生活してる時の服と、うん、そのキャバレーで働いてる時の華やかな服とか、
うん、
そういった違いとか、あと髪の毛がすごいきちっとくくってたのがボサボサになったりとか、
うんうん、
あとメイクとかもそういうのもすごい細かく見られるのでいいなと思いましたね、
うんうん、
あとエンジニアですね、あの市村さんが演じたやつですけども、はいはいはい、あの人もすごいなんかジャラジャラしたネックレスとかつけてて、
はいはい、
面白いんで、そのきらびやかな時と落ちぶれた時の様子とか、
うん、
いろいろファッションでも変化が見られるんで、
うん、
ぜひぜひあの見ていただきたいですね、
うんうん、
で、ね、好きな曲をね紹介します。
好きな曲 M ですね、
M ですね、
うん、突然 M に入りましたけど、
はい
まずサン&ムーンっていう曲があって、
はい、
これはクリスとキムが初めて その会った日に、うん、そのお互いの愛を確かめ合う歌みたいな、もうこれ超いいんですよこの曲
どんな感じなの？
なんかデュエットの曲なんですけど、はい、なんかそのサン&ムーンだから月と太陽で真逆のものなんですね、うん、キムがクリスに対してあなたが太陽で私は月っていうんですけど、うん、その、うん、アメリカとベトナムだし、
あ、立場
とかも違うからね、うんうん、正反対で、だけど私たちは運命で結びつけられましたよみたいな、うん、同じ空でみたいな、
うん、あロマンチックやな、
でしょでしょめっちゃもうねこの曲ね、もうメロディーラインが美しすぎて、さすがシェンベルクだなって感じなんですけど、うん、もう超いいんでこれ見てほしいですね、 YouTube とかで、
あ、
はい、検索してください、
サン&ムーンで、
サン&ムーン、ミス・サイゴン、
うん、私ミス・サイゴンの曲でサン&ムーンがねめっちゃ好きですね、
一番、うん、
はい、
お、
最初のオープニングの曲とかもね好きですけどね、最初ヘリコプターの音から始まるんですけど、
あ、
ベトナム戦争だね、バラバラバラバラバラってなって、
うん、ヘリコプターの音、
ヘリコプターが、うん、と思ったらなんかこうティロティロティロティロってイントロが始まってなんかかっこいいんですよ
そのイントロは何で、ピアノ、
ね、ピアノとグロッケンなのかな、あれ、
うん、
うん、でね、これちょっと余談なんですけど、私吹奏楽やってるんですけど、
はい、
なんか吹奏楽で何年か前にミス・サイゴンブームっていうのがあって、
ああそうなんですか、
なんか笑ってこらえての吹奏楽の旅っ
てい
う、ああ、ね、テレビがあって、あれでそのどこだったかな、埼玉かどっかの高校がミス・サイゴンをやってて、
うん、
それでもうなんかその放送がやった後にその学校とかにめっちゃこの楽譜どうしたんですかみたいな問い合わせとかめっちゃあったらしくって、
へ
え、吹奏楽界でめっちゃくちゃミス・サイゴンが流行ったっていう時期が、
みんなやりたいけど楽譜がどこにあるかも分かれんみたいな感じ
や
った
んですか、うん、なんやこの曲はみたいな、多分私もそれ見るまで知らなかったです、
あ、そうなんですね、うん、へ
ミス・サイゴンは結構吹奏楽経由で知ったっていうのもあるんです
けど、あ、なるほど、
うんうんうん、ですごい曲がまずいいということですね、
う
ん、サン&ムーンは必聴ということで、
うん、
はい、あとですね、なんか命をあげようっていう曲があるんですけど、
命をあげよう
すごい深いでしょ、これ英語 I'd give my life for you っていうタイトルなんですけど、
深いですかこれ、
キムがその自分とクリスの子を抱きながらもう私はこの子に全てを捧げるみたいな歌なんですけど、
うん、
めっちゃくちゃいいんですよこの曲が、
う
ん、なんかもうほんまに全身全霊でキムが歌ってる感じ、
その自分の息子に
向けて、そうそうそうそう、そう、でそれをね、うん、このエヴァさんがもうめちゃくちゃうまく歌い上げてて、
うん、
もうこれはちょっと震えますね本当、
お、
うん、で命をあげようはですね、実はレアサロンガっていう方がいらっしゃって、
うん、
これ前回のポッドキャストでミス・サイゴンの紹介するときに話したんですけど、私が間違った情報を話したことによって全てカットしたんですけど、
はい、あ、そっか、編集したんですね、
はい、
なるほど、
はい、レアサロンガという方はですね、
うん、
フィリピンの歌手なんですけれども、
うん、
実はアジア人で初めてブロードウェイでレミゼのエボニーヌを演じて、そして1989年にその最初に初演した時の初代のキムの方なんですよね、
なるほど、
で、うん、フィリピン人で初めてトニー賞を取ったという、
お、すごい
素晴らしい方なんですよ、
お、
で実は身近なところでも音楽を聴いてて、うん、ディズニーのアラジンのジャスミンの歌の吹き替えを
受
けてたりとかですね、ムーランですとか、
はい、
そのディズニーのにはクレジットされてないんですけれども、
はい、
それがもうめちゃくちゃうまいんで、うん、命をあげようのベストアクトというかは、
うん、
もうデアサロンガだと私は思っています、
なるほど、
でちなみにレミゼのオンマイオンっていう曲あるじゃないですか、
うん、
あれもレアサロンガがもう超うまいんで、
へ
え、これ前も話してちょっとカットしたんですけど、
うん、
いろんな人がオンマイオンを歌う動画みたいなのがあって、あ、細切れに編集してやってるんですけ ど、はいはい、どね、もうレアサロンがうますぎて突出してるんですよ、グリーの主役の子とかもその中に混じってたりとかするんですけど、あと映画版の子とかも混じってるんですけど、やっぱ比べて聞くと、うわ、レアサロンがもう別格やなって思いました、
ね、
うますぎ、
うん、
はい、なんでこのサン&ムーンもレアサロンガのバージョンがあるんですけど、
うん、
めっちゃうまいんで一回ちょっと聞いてみてください、
お
う
お
う、
サン&ムーン、ミス・サイゴン、レアサロンガ
で、あ、そうそう、てかもうミス・サイゴン、レアサロンガとかで検索したらめっちゃサン&ムーンいろんなやつとか
出てくるんで、あ、そうなんですね、
うん、はい、 ぜひぜひ、
はい、
しかもなんかもうすごい視聴回数とかめちゃくちゃいってて、オーディションの時の動画とかも出てきて、
あ、そんなんもあるんですか、
うん、もうめっちゃ人気なんですよ、レアサロンが。
すごいな。
はい、でしかもそのこのあれですよ、映画が終わった後に、
うん、
最後にそのスペシャルステージみたいな感じで、うん、歴代のキャストが出てくるんですよね、
う
ん、でその時にレアサロンが出てくるんですよ。
お
でもレアサロンが出てきた時に会場がイエーイみたいなってなってて、
へ、
なんかもうやっぱ人気あるんやなって思いましたね。
やっぱりあのお客さんの中でも別格扱いっていうこと
なんですね、うん、そうですね、うん、でも実際に歌ったりとかするんですけど、レアサロンが、
はあはあは
あ、うん、やっぱ上手いですね。
はあ、
うん、でもやっぱ若い時の声の方が私は好きだなって思って、
あ、
うん、
声の問題ね、
うんうん、クリス役の歴代のその上手かった人とかも出てきて、
うん、
お互いその今のクリス役の人とレアサロンが歌って、今のキムの人と昔のクリスの人が交換して歌ったりとかしてて、
ほ
う、めっちゃ面白いんですけど、
なるほど、工夫してますね、う
ん、はい、なんですごいなんか幸せな感じで会場を後にできるというね、
お、
多幸感でいっぱいで帰ります。ちょっと悲しい話なんですけどこれ、
うん、あ、うん、作品自体は悲しいお話だけど、
はい、はい、うん、
ミュージカルを楽しんだという意味においては多幸感にあふれて帰ると、
うん、
はい、
うん、
っていう感じでですね。
なるほど、
はい、素晴らしいですね、
うん、
あとですね、2部の、あ、2幕ものなんですけどこれ、
あ、2幕なんですね、
はい、2部のねオープニングで V ドイっていう曲があるんですけど、
V ドイ、
はい、これは、クリスの友達のジョンっていう人の曲なんですけど、
へ、
まあ、その人も、軍人なんですけど、あ、ちょっとこれ服違いますけど、
うん、
軍の服じゃないですけど、
うん、
アメリカ軍、アメリカの軍人とそのベトナムの人の子供みたいな、この時代多かったみたいで、
うん、
そういう、うん、工事とか の、 その支援活動みたいなのをしてるっていう設定なんですね。でその支援活動をしてて歌う曲が2幕のオープニングで始まるんですけど、
うんうん、はい、
それめっちゃいい曲なんですよそれも。で、私が日本版で見た時、この上原理央さんっていう人が歌ってたんですけど、
はい、
上原さん、あ、これ余談ですよ、
はい、
上原さん超うまいんですよ歌。
へ、
私ミュージカルの今男の人の中で一番この人うまいって勝手に、めっちゃ何目線やねんって感じなんですけど。
いやでも、ね、
めちゃくちゃうまいからわざわざこの上原さんの日を選んで見に行ったんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、
へ、
うん、で、この映画バージョンではちょっと黒人の方が歌ってるんですけど、
はい、
なんかすごいソウルフルなんですよやっぱ。
まあ、
だからまた違った魅力があって、
うん、なるほど、
なんかゴスペルみたいな、
全
然この人、上原さんは結構オペラ寄りな感じなんですけど、なんか全然ソウルフルなジョンが見れるんで、
うん、
どっちもいいんで映画版もぜひ見てほしいですね、
う
ん、
なるほど、
はい、って感じで、もうこの他にもですね、もう全部曲いいんで、
はい、
もう基本、
うん、
基本っていうか悪い曲とかないんですけど、
うん、
もうぜひぜひ見に行っていただきたいなと思います、
うん、
で大阪であまりにも人気だったのと夜にしかやってなかったこともあったのか、
うん、
昨日ですね4月の1日から神戸の国際会館で始まりました、
はい、国際松竹ですね、
あ、国際松竹ですね、
はい、
はい、で始まったのでお昼の会なんですけど、
うん、
1日1回だけ、
うん、
もうこの配信がされる頃には終わってる可能性も
ね、ありますが、
急いで配信したいと思いますがはい、ぜひとも見に行っていただきたいなと思います、
うん、
はい、というわけで、うん、今回はミスサイゴン25周年記念公演 in ロンドンをお届けしました。
はい、
はい、
あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。皆様のメッセージお待ちしております。
はい、皆さんレアサロンガの動画をぜひ検索してみてまた感想とか教えてくださいっていうか、映画の感想を教えてくださいね。
ああ、そうですね。
レアサロンガンというかね、
はい。
はい。はい。じゃあ来月は、来月こそ、午前10時の映画祭紹介したいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい、以上、あゆみの FM605 でした。